ありがとうございます。一応立った方がいいのかな。
あ、ごめんなさい、座ったままでよければ。
座ったままでもいい、ね、ごめん、ありがとう。じゃあすいません、
大丈夫です。あ、すいません、
トランジション横浜の内園香織です。よろしくお願いいたします。皆さんにはかおりんって呼んでもらってます。で、最初は私がトランジションを知ったきっかけというのは、もともとエコビレッジの関係 の、 デザインプログラムをやっていて、まあ、そこ の、 一つの科目にトランジションがあって、それでトランジションを知ったという経緯があります。なので、まあ、持続可能な暮らしのあり方っていうのは、まあ、トランジションだけじゃなくて違うところから入ったっていうのが私の始まりなんですね。で、その年ちょうど2012年だったんですけれども、4月にオールトランジションミーティングっていうのがあって、まあ、全国のトランジションタウンが、まあ、一堂に会して来れる方なんだけどね、今年は鈴鹿であったんですけれども、そこでまあ、今回来てるのみんなに、ね、実は神奈川なんです。藤野もそうだし鎌倉もそうだし、で神奈川 の、 県庁所在地である横浜にないのはおかしいでしょうと、だから作りますってそこで宣言したら、たまたまそこにあと2人いて、あ、出てきたねって。なのでオールトランジションミーティングがその横浜のハッピーバースデーにずっとなっているっていう、うん、ということで、まあ、3年過ぎました。はい。で、最初はね、コアメンバーで毎月集めてってことをやってたんだけれども、何せその横浜って人口370万 の、 日本で一番大きな人口の多い都市なんですよ。
どこですか。私も横浜なんですけど、どこですか。
で、横浜って広いです。
広いですよね。
で、17区あるわけですよね。
17区、
で、結局そういう意味で最初は遠方から日銀に集まってくれるんだけど、また都市って非常にその人口流動が激しいわけだから、最初はもう月1で集まっていろいろ活動してた人たちも転勤だとか引っ越しだということでメンバーチェンジになってったりとかして、で、そのうちにやっぱりそういう好きな人たちだけ集まってるだけではちょっとカバーできないエリアなんですよ。で、地元に根付いていかないし、で、去年から結構そういう流れでバラバラになってきて、今何が行われているかっていうと、そのワーキンググループを中心にやってるんですね。で、拠点も今7つぐらいできていて、で、それぞれの興味であったりとかやってる活動によってやっぱり吸着してくる人って違うんですよ。で、そのワーキンググループの活動、まあ、それぞれ月1ぐらいでやってるっていうことで、例えば私そのうちなるトランジション、インナートランジションっていうんですけれども、こちら の、 グローバルグループの一員であったりなんかもするので、特徴的な活動としてはそれで代替療法であったりとか、あとはセラピー、そういったもの、中には NVC、まあ、共感コミュニケーションなんて言ってたりなんかしますけれども、まあ、そういったことを月1でずっとやっていたりとか、あとはコミュニティガーデン、都市ですから街中なんで、まあ、そういう形で土に触れたい人たちがアパートのね、ベランダじゃなくって、みんなが集える、そこでコミュニケーションで実際物を育てていく、そしてシェアシーズ、シティファーマーズっていうのも、まあ、あるんですけれども、まあ、そういう白石さんだったかな、最近そういう本を出したのでその言葉が流行ってるかもしれないけども、種つながりで結構、ね、広がっていってるところがあるんですよ。自家採取をしてそれをシェアしていく、シェアシーズなんですけれども、その関係でやっぱり緑関係の活動が広がってるかな。あとはその月に1回の、マーケットみたいのを小さな市って呼んでるんですけれども、南の方でやってたりとかして、それはもう本当に鎌倉とすごい近いところで、横浜でもなので、まあ、そういったのがあんまですかね。あとは映画とか、あとイベントとか、そういうのやっぱりね、都市 の、 最大のなんていうのかな、特徴として情報と人に溢れてるの、機械に溢れてるの、
そうですよね、強みですよね。
そうだから、Facebook でのやり取りみたいなのが一番やっぱり受けるみたいで、そこでたくさんの情報を提供して気に入った活動に来てもらうっていうような流れで、年間でやっぱり結構ないいねがついてきて、今450ぐらいになってきてるんで、まあ、今年中には500ぐらいになるかなって、まあ、そういう人たちにこう発信してもらってるっていうような状況ですね。都市の難しさとしてやっぱり広いんで、 いかにせよこう地元に根付く単位までブレイクダウンして活動を継続していくかっていうところがやっぱり都市での難しさかな。あと私その NPO 法人で組ます要は市のマスタープランってあるじゃないですか。それが区のレベルでこうそれを作ってる街づくりの NPO 法人にも属してるんですけど、やっぱりね都市は産業ありきなんですよ、自給自足っていうのが割とトランジションとかねそういう持続可能なっていうところでは近いキーワードなんだけれども、そういうところが最初から前提が違う。で産業が例えば東京なら東京にあってでそのためのベッドタウンであればいいっていうところなので、行政と進めていくのでも、ちょっとそこら辺の基本的スタンスが違う中、さっきの持続可能なってキーワードの中でじゃ あのエコスクールやりましょうと か、なんかそういうところで少しずつ歩み寄ってやっているようなところがありますね、ちなみにアーバンパーマカルチャーっていうのも横浜でやってました、2期ぐらい設楽さん呼んで、
アーバンパーマカルチャー講座とかも札幌だけじゃないですか。
アーバンパーマカルチャーって言い方では札幌でやっぱり街だから、去年の11月にも設楽さんをやっぱり来てもらって一回やったのと、今年は町で、エディブルガーデン講座っていうのと、それから古民家の再生っていうのを、やりました。
どこで
ですか？総園。総園でそういう古民家をね、アトリエにしようっていうアーティストの人がいて、その人と、パーマカルチャーの考え方の話と実際に、僕は建築なんで、こういう風に再生しましょう。
パーマカルチャーのネジロになったんですか？
ネジロっていうわけではないですけどね、
ワークショップの場所として、
もちろんそういう、使ってっていう話はあるんだけれども、特にそこだけっていうんじゃなくてね、だから今のお話でね、横浜も370万だけど、札幌も190万ぐらい、ちょっとこれからちょっと減っていくっていう話はあるんですけど、だから、よろずを例えば考えたときに札幌の10区全部でねやるっていうのがどのぐらいリアリティがあるのかなとかね、もうすでに始められてる人たちのそういう今日話が聞けるっていうことでなんかワクワクしてますけども、
よろずみたいなののことで言うと、私が知ってる一人の人、マックポリンなんとかさん、ヨーコさんっていう人がエルプラザって、札幌駅の近くにあるコミュニティセンターなんですけど、そこで2月に1遍とかなのかな、地域通貨っていう名前じゃないけど物々交換会みたいな、やつとかをちょっと小さくやってやり始めて何回か3回ぐらいやったのかな、でそれに誘われていつも私タイミングがなくて行けてないんだけど、でこの間ばったりちょっと街で会ったらお腹大きくて、第2子がもう生まれるっていうところだからちょっとしばらくはお休みですって言ってたんですけど、なんかそういう風にしてやってで多分このトランジション的な活動とかに彼女はすごく興味がある人だから、例えばだんだんちょっと札幌の話に移行していこうかと思うんですけども、時間もあんまりなので、すいません、
今回なんか本当に純香ちゃんの講座でこのお三方、ね、かおりん含めてお三方を呼んでくださったおかげで今日が持てたんですけど便乗して持つことができた今日だったんですけど、そのタイミングで最初三河さんとこう話をしているうちに立ち上げちゃった方がいいよなみたいになって気軽な気持ちで、そのりりちゃんとかにも聞いたら、なんか私なんて一人のメンバーは食べたねちゃんだよとかって言って、3人いればできるよって言ってくれたんで、なんかこう気軽な気持ちで立ち上げよっていう風にミカヨちゃんに あのやろうよって言ったらやるやるってやりたいって無邪気に言ってくれてよしって思ってあの
ドロドロの
すごい気持ちで それでまず私は宇治さんがやってるそのデジタルデトックスツアーっていう名前でやり始めてた時にちょうど鎌倉にいて、であるよって聞いて、うわもう絶対出るって言って、で参加してすごい感動したんですよね。その宇治さんの鎌倉ボーイとしての鎌倉愛にあふれてるっていうのがまずベースにあって、でどんどん鎌倉も開発されてると、で山も削られ、なんかこう土地のパワーが分断されるかのように電車が通ってるっていうことが初めて私分かったりとか、それいろんな要素が入っている、計何時間ぐらい、なんか朝9時に鎌倉駅で待ち合わせして、
1日コースでやるのは大体5時間ぐらいかな、
うん、お昼挟んで、ああ一泊2日もねすごくいいだろうなと思うんだけど、夕方に解散だったんですけど、本当なんか具体的にレポートしようと思いながらまだちゃんとできてないんだけど、あのデジタルデトックスツアーで鎌倉で調べたらきっといろいろデジタルを使ったら出てくると思うんですけど、五感を研ぎ澄ますっていう仕込みがいろいろ入っていて、その目を閉じてお寺の境内でみんなで裸足でそこにあのお寺の一角に上がっていって、目を閉じて耳で風景を見るみたいな時間があったりとか、ちょうど梅の季節だったんですけど紅梅と白梅の匂いを嗅ぎ分けるとか、なんかそういう自分の五感を研ぎ澄ますようなこととか、あと普段は道とかをすぐスマホで探してしまうけど、スマホ取り上げられてしまうので朝みんなそれもできないし、
取り上げるってちょっと言葉、
あごめんなさい
お預かりしてるやつ
ですねそうそう、それであのちょっとした面白い仕込みがあって、そのお昼を食べたりする場所に集合するっていうのがあるんですけど、ネタバレだね、あのそれが地図にもらう地図に書いてないんですよ、場所が。だから自分たちで聞いてそこの場所を探さなきゃいけないっていうことが入ってたりとか、まあいろいろな仕込みがあって、そのお寺も見れるし町も見れるし、山の上から鎌倉を一望するっていう、こんなとこ登るなんて聞いてねえよっていうぐらい険しいところを登って行ったりとかして、でも登り切ったらそこには見渡す風景が広がっていてとかって、まあ、多岐にわたっていろんなことが、で最後にはみんなで絵地図を書くっていうのがあったりとか、まあ、手紙を書く、この今の気持ちを手紙にして、最後ポストに、由緒ある古いポストにみんなで投函するっていうところで終わったりしたんですけど、まあね、この宇治さんのガイドぶりも素晴らしくて、なんかこう力でいい感じで抜けててあのいいなっていう、クイズとかも仕込みがあって、あの当たるとキャンディーくれるとかね、そういうのもあったりとかして、なんて素晴らしいんだろうと思って、もう速攻これはもう札幌でもやりたいと思って、ただ私どうせやらせていただくんだったらちょっと私的にアレンジをしたいし、デジタルデトックスツアー敬意を表してそれをなんか札幌でもって思ったんですけど、アレンジしてデジタルデトックスアドベンチャーで行こうと思って、であっていう風に相性を考えて、それで私の場合はその私が案内するっていうことよりも仕事を作っていくっていう一つにもしたいなと思ったので、地元大使っていうアンバサダーを毎回なんかあなたアンバサダーやりませんかみたいな風にして、その人の大好きなところにデジタルデトックスをテーマにして連れて行ってもらうっていうのだと、札幌の人たちが参加してもすごく面白いし、こんな札幌があったのかっていう、その宇治さんがこんな鎌倉があったのかっていうのと同じような仕組みが作りやすいかなと思って、で第1号として、その私がデジタルデトックスツアーっていうのに出てすごく良かったんだよって話した最初の人がベン君で、でなんかやらないって言ったら、大使やらないって言ったら、やります僕やりますって言ってくれたので、彼を 地元大使にして明日あの末広がりの8月8日10時半に琴仁駅のバスターミナルに集合して、でそこからちょっと1日、まあ、夕方5時ぐらいまで、ね、かけて長いんですけど彼が育った西区のエリアにパワースポットがいくつかあるので、その西区パワースポット巡りっていう副題のもとにツアーをやります。で、参加費、あ、出てくださいよ、ぜひ。参加費3000円なんですけど、そのうち1000円は、彼がとっても、尊敬もしてるし、大好きなご飯を食べさせてくれるお店が、カフェがあって、西区にね。で、そこに連れて、彼が連れてってくれるというか、そこに。
お前、
調べられたら嫌だからね。
あ、そこはそ
れ
が問題なの。
でも私はちょっとブログに書いちゃいましたけど。
そこはだから秘密になってるわ
け。秘密です。
ダメです。
ブログに一応名前は書いちゃったけど、でも素敵なところで美味しいご飯を食べる、ご飯代が入ってるので3000円なんですけど、はい。でも2人でじっくり下見もして、ちょっといいルートができたので。メイン、私的にはメインパワースポットは滝です。うん、平和の滝ってとこに初めて行ったんですけど、そう、足も結構使いますので。うん、すっごい気持ちが良かったんですよ。寒い日だったんだけど、でちょっと寒くてもっと長くいたいっていう気持ちになったんだけど、寒くてあんまり薄着で行っちゃったので、これは夏やったらいいなと思って、今ちょうどいい感じなので。ああ、すいません。思いっきり平和の滝とか言ってるし。すごく気持ちのいいところに。で、私は体感的にもデジタルデトックスっていうことは本当にますます必要になってくるんじゃないかなと思ってて、私自身がめちゃめちゃ体に帯電しちゃってるのに実感があって、もう木に抱きつきたいみたいな、裸足で地面を歩きたいみたいな、なんか欲求があるんですけど、そういうことをやりながら街のことを知っていく、で願わくばそれが大使の仕事にもちょっとなっていくような、その街を案内する人たち、今海外からもたくさん札幌来てるので、あのワヤっていうゲストハウスが豊平の方にできたんですけど、そこの若者たちにも話したらすごく共感してくれたので、ワヤとも組んで、お泊まりはワヤで、で参加しませんかっていうのをいろんな大使にツアーを作ってもらってやるっていうのをやりたいなと一つには思ってます。あと、まあ皆さんご存知のように、私あの電気代月200円になったんですけど、200円の電気の生活をしているので、さっき内さんが話してくれた鎌倉でやってるコンシェルジュみたいなこととかもすごくやりたいって思いながら、いろいろやりたいことがありすぎて、なんかなかいろいろできなかったんですけど、そのブドウの房のようにいろいろやりたいことがある人たちがつながって一個の一つの房になってるっていうようなのがトランジションなのかなって、それで街になってるっていうことなのかなって私なりに理解したので、そのブドウの粒がいろいろ増えていくとよくって、そのうちのいくつかを私もちょっとやりたいなっていうふうに思ってるので、いろんなみんな得意分野を生かして、そして三河さんがさっきちょっとお昼を一緒に食べながらの時にアドバイス一つくれたんですけど、やっぱりみんなでご飯を食べるっていうことがとても大切で、月一最低みんなで集まってっていうのがさっきのトランジションの中の一つの項目でもあったので、幸いここがあるので、ここをねじろの一つにさせてもらって、みかえちゃんもトランジションのメンバーだし、なので、なんかここでいろんなことをできるといいなと思うし、うん、一つのねじろがもうあるっていうラッキーなことだなと思ってます。で、ここ地から近い海ちゃんちも一つ、海ちゃん ちょっと話してほしいんだけど、根城の一つにお家をしてると思うので、
なんでしょうね、今やってたことは、
あ、はい、萩谷由美です。ちょっと手早く言っちゃうと、私はなんか10年ぐらいアメリカに住んでいて、で、ニューヨークと、サンフランシスコというかベイエリアに住んでました。で、具体的にベイエリアではオークランドっていうところに住んでたんですね。で、そこの町が、まあ、大体、どれぐらいかな、10キロ圏内ぐらいの四角で囲んだところにリカーショップが75軒で、スーパーマーケットが2軒ぐらいっていうような、そういうところなんですね。で、住んでる人たちも1940年代から移ってきた、黒人の人たち、それはもう軍ですよね。で、その人たちに、まあ、社会的な、補佐とかが何もなかったから、その人たちがそこに残って、で、まあ、貧困とかっていうのがあると。で、まあ、メキシカンの人たちも、もともとカリフォルニアってメキシコですから、メキシカンの人たちが住んでるみたいなところがあって、たまたま、まあ、ニューヨークではハーレムとブロンクスに住んでたんですけど、その後、たまたまそっちに移って、そうそうそう、だ、そう、なんかいろいろあるんですけどね、話せることとか、私すぐと不登校で育ったし、あと育ったところを挙げると多分皆さんと絡むとこありますね。稲村ヶ崎でしょ、南林間でしょ、相模大野でしょ、いろいろごちゃごちゃごちゃごちゃあるんですよ。八丈島とか岐阜とかあるんですよね。茨城県の鹿島とかね、いろいろあるんですよね。で、香取もしょっちゅう行ってたし、うん、だからいろいろ偶然にそうやってこういろんなところで勉強させてもらったりとか、傍観者でいさせてもらったりとか、悪いジェントリファイアっていうか、その地域の開発にね、心ある時も心ない時も加わっちゃったりとかあると思うんですよ。で、まあ、性暴力カウンセリングみたいなことを、まあ、たまたま勉強して、セックスワークしてる友達も多かったし、私もストリッパーだったので、そういったことっていうのを、こう、やってる、やりながらサンフランシスコにいたんですよね。で、3.11 でやっぱりすごく、人の差とか命っていうものを、とか安全っていうものについて考えまして、誰かやっぱり階級とかによって分かれてるっていうのはすごく感じたんですよね。それで、まあ、運動に通訳として、私も自由なので通訳とか、あとはまあ呼ばれてないチアリーダーみたいな感じで関わるっていうことをして、結構アメリカ中こう旅してたんですよね。で、合間にローディーの仕事やってたんで、少年ナイフとかバンドの仕事でバンドをこうやっていくとか、だからオキュパイも22カ所ぐらい訪ねるとか、結構旅的なことはさせてもらったんですよね。でも、なんかやっぱり地元に帰ってきてどうなのっていうところがあって、で、活動としては、まあ、地元でとりあえずエプロンつけて市議会に行くと、必ず家庭用品みたいなのを持って市議会に行って、で、まあ、バークレーとかっていうのは本当に夜の6時から市議会が開くので、すごく言いやすいんですよね。さあ、そういった法整備とかの面でも恵まれてるし、すごい恵まれてるんですよね。だから恵まれてるところで恵まれたことさせてもらうっていうのもあれなんだけど、そういうことやったり、あとトクシックツアーっていうのをやっていて、トクシックツアーはあそこら辺はベクテル社の本社とか、あと広島原爆を作ったリバモア研究所があって、またそこにいっぱい人を輩出している UC バークレーがあって、それからまあ国連レベルにそういった防衛のね、今 CSIS だっけとか、マイケル・グリーンとかも多分スタンフォードとかで客員教授やってたし、そういったところがこういっぱいあるので、そういうところをまあみんなで回ったりとかするっていうようなことをやってたんですよね。活動としてはすごく NPO の力が公共機関の中で大きいので、そういったなんていうのかな、まあ、トクシックツアーをやるにしても環境団体と組んでやったり、それからもともとオーローネ族とかチュマシュ族とかっていった先住民の人たちがいるので、先住民の人たちのと一緒に回るとかって言ったことをやったりとかしてましたね。あとは何だろう。あとは、サンフランシスコの方に、ミッション地区っていうところがあって、壁画がいっぱいあるんですよね。で、壁画の中で、壁画ってすごくこう、いろんな人が関わってやるもので、アーティストの人だけがやるものじゃないんですよね。で、もともとのメキシコ移民の人たちが特に60年代とかに始めたりして、中南米の人たちが自分たちのこう、戦争のことを書いたりとか、母国のことを思って書いたり、80年代になるとエイズのことでっていうのがあって、2012年には食べ物をテーマにして、まあ、このお店の端から端までの3倍ぐらいの広さのストリートを、11人の、まあ、 あのアイデアを持った人たちが集まって、食べ物だからメキシコ系の人だったら先住民のそのいろんな色したコーンありますよね、そういったのをやる。パーマカルチャーの人もやっぱりそういう時に関わってくれて、フードジャスティスっていうことで食の教育っていうのを始めますよね。で、あと私の場合だったら本当にそのもともと私母親の実家が茨城なので、私自身は住んだことないんですけど、いずれそこに行きたいっていう気持ちがすごく強かったんですよね。で、名前も海だし、週に5日間ぐらい海に行って、本当相模湾は全部知ってます。その波ないけど、でもそんな感じだから海を奪われたっていうのが本当に辛かったので、あの海系の食べ物を全部描いたところがあるんで、もしサンフランシスコに行ったら見てください。その今被爆してるかもしれない生き物とか、そういったものをやって、誰かがなんかノアの箱舟を描いたんですけど、それもまあ OK として、で横にあの原発も書いて、爆発して原発も書いてあったりとか、ここだけダークだとか言われちゃったりとかして、でもそういうのも本当になんていうのかな、壁画をただアーティストのスキルをある人が書くとかじゃなくて、最初から集まった人たちで自分たちの思いを紙にしたり、それからやっぱり食べ物って土地と関係ある聖なるものだから、みんなでオルターっていうか祭壇みたいなのを作ったり、詩を書いてその詩から絵を起こしていって、最終的にはもう本当にリキテックス絵の具みたいな扱いが簡単なものでみんながこう壁にバーって書いていくんですよね。で、まあ思いを始めてから3ヶ月ぐらいのところで、もうそれこそ200人ぐらいの人が最終的に関わって、ちょっと通ったついでに塗っていくとかして、そういうアートプロジェクトみたいなこともしたいし、あとそうですね、そう16日ね、これあの私そう22歳、そう、オークランドでファーメンテーションフェスティバルっていうのをやっていて、3回私は関わったんですね。第1回目の時は発酵食品をそれぞれ持ってきてる、メイソンジャーっていうね、こう小さめのこれぐらいのに、まあみんな持ってきて50人とか来たんですよ。50個あるとやっぱりそれぞれあるから、みんなそこに自分の箸を突っ込んで皿を持って歩いてったりとか、空のビール瓶にこう水を入れてみんなでこうブーブー吹いてあのバンドをするとか、なんか私はボブ・ディランの曲をやったりとか、私は4本一気に吹けるからなんかブローマスターとかすごいあって結構嬉しいんですけど、そういうことをやったりとか、で2回目はツアーをやったんですね。で発酵食品を作るお家を、5つつないで、うちが最初のポイントで、まあ、裏庭があるから裏庭も開放して、キムチチーズトーストサンドとかそういったのを作って、ビールも作ってみんなベロンベロンに酔わせて、で40人ぐらいの人が来てそこで酔っ払ってって、次のスポットに行ってワイン飲んで酔っ払って、次のスポットになんかバル街の自分の家番みたいな感じなんですよね。でもそうするとそこに来る人たちは、これちょっとごめんなさい、問題提起とアイディア一緒かもしれないんですけど、やっぱり白人の人が多かったり、自転車を持ってる人、自転車を持ってるっていうことはどっかの土地をこう通り過ぎる人なんですよね。自分は見たいけど、自分が歩いて声をかけられてセクハラされたりとか絡まれたりはされたくないみたいな、そういうその体と心を本当につけてるかって言ったらちょっと違うよなみたいな、あのそういうことも結構感じたりとかしたんですね。まあでも発酵食品フェスティバルが今年いつやるのって、その前のハウスメイト、私も NPO でコミュニティガーデンをやってるところに住んでたので、あのそこの人に聞いた、8月16日って言うから、じゃあと思ってちょっとこれ回してください、あの取っちゃダメですけど回してくださいとりあえず食べるところからで、ちょっとすごく敷居を低くしてあります。やっぱり私ちょっと多人種とかあのそういうことについてちょっとこう自分がうってなっちゃうところがどうしてもあるんですよね。だから多作でもいいと、だからセブンイレブンとかセイコーマートに行って納豆を買ってきて3パック買ってくるって言ったらそれもいいですよと。でもその代わり、あのフードジョッキーっていうか、これあの広島に住んでる東拓磨さんっていう面白い人、高杉さんとかいろんな人、高杉菊江さんとか言ってることなんですけど、フードジョッキーって言っていろんな食べ物をジョッキー、ディスクジョッキーみたいに合わせてくるとか、残り物をガンガンガンガン合わせていい食事を作るとか、だからフードジョッキーもしたいし、まあヘボいお祭りになるかなと思うんですけど、でもそういうヘボいこともすいません今から言っちゃいけないです、でも盆踊りもやるし、そうハンモックもやるし、三河さんのモノマネ大会と、あとニューヨーク そう、なんか22歳ですとか言ってれば真似できるからとか、あとはなんかハンモックにみんなで揺られるとか、そういう体に響くようなことをしたり、あとはなんかアイヌの研究をやってるロスリンさんという人が今度日本から出て帰ってしまうので、ちょっとお祝いというか、やっぱりそのあんまり政治的にね、こうみんなネットワークしてっていうのじゃなくても、なんとなくその場に行って顔を見るっていうことが結構重要なんじゃないかなと思って、で、それでもう一つ、今イベントをやろうとしているのが、ラブナインっていうイベントなんですね。で、このラブナインっていうイベントは、今デモやなんかに行っている若者が多いっていうのを毎日毎日テレビで見るんですけれどね。テレビとか新聞とかで。で、若い人たちに若い人たちにっていうのが、を合言葉にしているのが、大抵おじさん、おばさん、おばあさん、おじいさんなんですよね。で、はっきり言って、どの人だって3歳だった時があるし、どの人だって19歳だった時があるわけでしょ。それなのに、そうやってなんか若い人に来たいって言われて、で、俺たちの世代ばっかり投票しててね、若い人が入れないって言うんですよ。あなたの、じゃあ同じ世代の人にお話をしたらって言うと、いや、俺の世代では僕は浮いてるからとか言って弱腰になっちゃう。弱腰シニアはちょっと怠慢だと私は思うし、今ね、私今34なんですけど、今30代から20代ぐらいの人と話してると、ものすごいセクハラ許容発言をする、残念だけど女性が多い、女だからしょうがないよねとかいう言葉を聞いたり、ペットボトルのお茶を入れただけで、この間24歳ぐらいの男の子が、ああ女の人の入れてくれたお茶っていいですよねっていう、でそれを傍観する私たちがいて、私は傍観できなくてすぐ怒っちゃう。誰の責任っつったら、その24歳の男の子のお父さんとお母さんもきっと何も言ってこなかったのかなと思うと、ますます私今50とか60ぐらいの人に対するごめんなさいね、ちょっとした怒りがあるんですよね。で、そう、もう、この間も散々言って。で、まあなんか、ちょっとした怒りじゃしょうがないし、やっぱり怒ってるところから始めてもしょうがないし、あと、日本のちょっと私が残念だなって思うのは、誰かのやってる行為に対して、この人はこういうバックグラウンドを持ってるから、こういうやり方をするんだっていうのをちょっと決めつけてしまうところがあると思う。それは私もあります。デモにさえ来なかったのにとか、あの人は何もやってないとか、なんでやらないのとか、英語で言うとレイザーウェアネスって言って、こう意識を立ち上げる、他人に対して言う言葉なんですよね。でも私はそれはやっぱり良くないと、他人の意識より自分の意識でしょっていうことで、ちょっとこう見える化をしようということで、まあなんかわざとすごいフレンドリーな、ちょっとこれロゴ変わると思うんですけど、まあダイバーシティって多様性を意味するっていうことで虹色の感じにして、でこういうのを例えば、ここに来てる人で言ったら野菜を売ってる浅田さん、カートに乗って売ってる人にこう出してもらうとか、あとはまあこういったカード状のステッカーを作ってそれを美容室に置くとか、とにかく同じ人たちがずっと同じことをやっててもあんまりね、絶対ミンタルさんはやってくる、絶対これから屋さんはやってくれるっていうのはもう分かりきったことだけど、じゃあ本当になんかそのなんていうのかな、巻き込むって言い方ありますよね、うん、巻き込むっていう言い方はちょっと問題あるなと思ってて、巻き込まれていく柔軟性がやっぱり必要だなと思うから、ちょっとだけでもこう開発っていうか、自分の心のを開発して外に出てって行こうっていう、そういうのをこうスポットとして作る。で、9月の9日にはこういうのを貼ったり見たりしてる人たちがいて、そこのアクションに参加しようと思わない人もか目につくようにするとか、で救助っていうのも考えるとっかかりだから、そこに対してうわぁ救助大好きっていう人もいれば、まあないよりはっていう人もいるし、それもあって OK だし、で実際スポット、これをラブナインスポットっていうのを作って、スポットのところに行くと、例えば旧品買うとちょっと割引とか、あるいはさっきのサービスでもいいですよね、こんなサービスをするからっていう交換があってもいいと思うし、何かその見えるようにしてって、その街の中にこう分かるようにしよう、でウォーキングツアーをそこでやったりとかしようっていう感じでやってるんですね。9月9日に関わる必要なくて、なんだっけ、9月12日になんかイベントって言った人いましたっけ、9月12日、そう、そこも例えばそれでこうちょっとやっていただくとか、こんな高野菜がありますよみたいな感じでプレイベントやったり、なんか組んでいく、なんか思いは一つである必要は全然ないわけだから、多様であるっていうところで、私はアイケアっていうか自分の生活を気にかけるし、自分の隣に何があるかを気にかけるみたいな、そういうイベントをやりたいなと。 でその後ビールを作る人が増えるといいなとかそういう感じなんですよね。お金があればビールキット買えるのにとか、お金があればビールじゃねえミカルの壁も塗れるのにとか、こういろんな野望があるんですけど、やっぱりねミカヨさんとずっとうわ片付かないとか言ってるのもあれだし、でもすでに実践してる人がこうやっているから、やっぱ幸福なことだと思いますよね。すいませんちょっと長く話しちゃった。そんな感じなんで。
そうなんですよね。だからまあ、よかったら協力してくださる方がいたらぜひお話ししてください。で、8月の11日の夜7時から次のイベントっていうか、イベントの企画会をやります。うん。で、16日もまあ何人かいろんな人が集まってくるんじゃないかと思うし、私としては本当いろんなところ、移動する人とか、定住してる人みんな、銭湯でもいいし、福祉タクシーでもいいから、いろんな人にやってもらいたいなって思うので、うん、あるいは関わんなくても知ってるっていう状態、うん、あんなことやってる人もいるんだ嫌だなでもいいし、とにかく嫌だなあいつ見てモヒカンの女みたいな、そんなんでもいいから、なんかちょっと関わるっていうのがやっぱあった方がいいなと思ってます、うんうんうん、はい、すいません夜勤明けなんでちょっともう頭が朦朧としてきました。すいません、
ありがとうございます今日は手鹿だから来てくれたなんで呼んだらいい？
あ、いや、四季で。
なんと、四季ちゃんという珍しい素敵な志す日記の木。もう、札幌じゃないですけど、まやさんが深く関わっていらっしゃる取り組みも良い地だったりするし、うん、なんか大橋さんもあちこちでもされてますよね、とパーマカルチャーっていうキーワードで、うん、であちこちから集まってきた今日なので、ちょっとなんか一言
こういうトランジションタウンの理念とか活動にすごく興味があって、私北海道の弟子から出身で、ちょっと子供の進学だとかそういう子育ての環境も考えて弟子からに戻ることに決めて、そして実家が旅館をやっているので、うん、ちょっと空いてるスペースでカフェをしたりしながら、なんか町に寄り添って町の人と同じ方向を向いていける人たちと、もっと町のこととか考えて助け合いながら暮らしたいなっていう希望があって、あ、緊張するすいません、うん、でこういう、TT 札幌が立ち上がるっていう話を宇治さんから聞いて、あ、もうこれはちょっと行ってみたいなって、勉強したいなと思って来ました。
いや、はい、ありがとうございます。
すごい素晴らしい瞬間に立ち会えて
一緒にいろいろやって、デデアはどこでもありだと思ってるので、デデア、テシカが行きましょう。ね、ね、旅館だし。ね、ね、泊まりがけで。
面白いんです。ああ、晩飯をね、いやこの間亀時間っていうね、鎌倉でゲストハウスがあって、それもトランジションタウン鎌倉と葉山で。ちょっとみんなで協力して立ち上げたゲストハウスなんですよね。
そうだったんだ。 そこ
で葉山鎌倉で使っている地域通貨なみなみっていうのがあって、それも一部使えるゲストハウスなんですけど、そこと共同でそのデジタルデトックスの一泊二日ツアーをやったんだけど、夜ご飯がね楽しいんですよ。夜ご飯何するかっていうとね、真っ暗の中で食べるんですよ、ね、で人間ってこう視覚で 70% こう理解しちゃうってよく言われていて、例えばカレーなんかがこう出てきた時、あ、もう辛いもんだってもう理解しちゃうじゃないですか。それじゃなくて真っ暗の中で食べるとみんなね、なんかやばいもんが出てくるとまずいから、そうみんなね匂い嗅ぐんですよ。まず
なるほど、
できたなこれ食って減ったなってんで恐る恐る口に入れるわけ。そうするとじゃがいもって意外にホクホクしてんなとか、人参って甘いんだなとかっていろんなことをね感じられるわけで、目開いて食べてるとそんなにねうまいとかまずいかぐらいは分かるけど、あんまりいちいち感じないでしょ。でそのカレーならカレー食事を食べて半分ぐらいになった時に電気をつけて食べるの。それで味の違いをみんな聞くとね、
面白
い、真っ暗の中で食べた方がはるかにうまいってみんな言う。そんくらい違うんですよ。そういうのもまあ一つのさっき言った 五感をこう開くっていうかね、自分のその感覚がいろんな機能を持ってるってことをみんなに知ってもらう一つの、まあ、試みなんだけど、それをやるだけでもまあ面白いですね。
いいっすね。そうそうじゃあちょっとその辺の感じで。
クマが熊くらいにしてやるみたいな。そういう例を
教え
ちゃって
電気つけたらクマがいた。
今こっちに出てるんですよ、クマがいた。
あー、ほんと、
なんでまでね、なんか汗でクマから
車に。いやでも本当にやりましょう、
ね、やりたいですね、うん、なんか横のつながりで、うん、北海道の中でも
だからなんか具体的にいろいろやっていけたらいいと思うので、なんかトランジションサロンデーをウィンタルで作ろう、月1、うん、月1やろう早速相談しよう、うん、マヤさんもなんかちょっと一言
うん、まあ皆さん明日結構夜市に来てくださるということなので、百聞は一見にしかずです。それで建物がね、去年の、まあ、10月に、まあ、宿泊研修施設学び屋っていうのをオープンしたんですけれども、それが今日は、まあ、まだ名前が出てきませんけれども、山田隆弘さんってね、富士野の、まあ、里山長屋というところを、まあ、その作って、まあ、設計して自分も住んでるんですけども、まあ、その方がもう何度もこう足を運んで、して、まあ、現地も見てですね、で、設計してくれたその建物を、まあ、実際に形にして、まあ、作ってますので、まあ、ぜひ、まあ、ご覧になってですね、まあ、今、よくできてると思いますので、ぜひ、楽しみにしてください。
ね、札幌とは全く違いますので、はい、
そうですね。まあ、以上で、
はい。ありがとうございます。じゃあ、ちょっと隣のベン君。
和田光平と言います。ただベンちゃんと呼ばれています。
なんで？
それがですね、明日行われるのはデジタルデトックスツアーなんですけど、デジタルデトックスアドベンチャーなんですけど、アドベンチャーと子供の頃から呼ばれていて、ワンパク坊主だったんです。
そうなん
だ。だからアドベンチャーベンチャーベンちゃんになって、そうなんです。
アドベンチャーって長い呼び名ですよね。確かにアドベンチャーって、
ね、めんどくさい、ね、子供の頃はめんどくさいの好きなんですよ。
アドベンチャ
ーそうです、以上で
明日
ね、明日はこの札幌市のいろいろ区がある中のここは北区ですけど、その隣の西区というところなんですけど、その西区をパワースポット巡りしていくんですけど、
明日は子供も来ますので、
そうですね、楽しみですね。川遊びなんかしながらね、行きたいですけど、札幌190万人ぐらいのすごい大都市で、本当にいろんな何でもものあるなと僕は思うんですけど、僕が昔北海道をずっと旅して、車の中で車中泊をして、いろんな自然のあるところに行って、こう自然っていいなと思って札幌に帰ってきて、で実家がその西区にあるので、その実家で夜ちょっと夏だったんですけど散歩に行こうと思って、ですぐそばにその西区に流れているハッサム川っていう川があるんですよね。でその川沿いをこう歩いてたんですけど、今まで歩かなかったちょっと山の方まで歩いてみると、すごい虫の声がリンリン鳴ってて、ものすごかったんですよね。でもね、普通に都会札幌の中でそうやって虫がいたりとか、でよくよくそのハッサム川のことを知っていくと、ね、近くの源流の山にはクマがいるし、で鳥獣保護区もあるし、で僕はすごいと、ね、北海道を回りながら車でエネルギーを使って、その自然っていうものをこう体感しに行ってたんですけど、本当に自分が住んでた西区の実家から歩いて散歩しているところで、すごいそういう虫だったりとか、山も鳥もいるし、川が流れているし、ああ自然としての要素がもうここに全部揃ってるんだなというのを見つめ直して、でそれまで札幌から ちょろちょろ旅に行ったり沖縄に住みに行ったりしてたんですけど、もうここの札幌で十分に揃っているなと思って、揃っているっていうのは物っていう意味だけじゃなく、本当に自然とかそのトランジションタウンが向かおうとしているものが札幌にあるなと思って、それから札幌に住み始めました。でここからちょっと宣伝ですけど、その住み始めたんですけど、僕自身もトランジションしていくためにこれからカレー屋さんを開こうとしています。で、みずほさんがね言ってるように、ここミンタルが根城になって、そういう根城がやっぱり宇治さん言うようにいっぱいあるとやっぱいいなって思うんで、で店がいろいろそういう意思を持った店がいっぱいあればあるほど、その色で来る人だっているし、それはきっと海ちゃんが言ってたそのね違う人というか、その当たり前にこう来てくれる人とかやらせてくれるお店から一歩ちょっと行ったところの新しい人というか、そういう人もやっぱりどんどんどんどんつながってトランジションタウンにもっともっとなっていったらいいなというのを思っていて、
どこでいつ開店ですか？
北27条っていう、ここからピーッとちょっと向こうに歩いたらどんぐらいなんだろう30分ぐらいかな、40分ぐらいかな、それぐらいのとこなんですけど、まあ地下鉄で行ったらペット一駅、9月頭オープンしたいんですけど、今内装をね、あの一緒に店をやる相棒と2人でもう壁を塗ったり、今日はねあの廃材をいただいてきたんですけど、廃材いただいてきたのをこうホームセンターに行って電気やすりでこうケバケバを取って綺麗にしっていう作業をして、これからこうその床を張ったりとかしていって9月の初旬にオープンできたらいいなと。
助ける人はいっぱいいますか？
助けてくれる方はいっぱいいると思うんですけど、どう助けてもらっていいか分からなくて今困ってます。
あ、本当に来て音楽演奏でもいいし、一緒にヤスリかけてでもいいし、僕たちのお昼だけ買ってきてとかでもいいし、
何でもいいのか、本当に
やってきてとかね、
なんかすごい時間取って来てもらうから、うん、やっぱりそれなりにおもてなしもしたいなとか、
それは後でいいんじゃないですか、ね、
そんなのいろいろそういうことを考えると、ね、なかなかどうしたらいいか、
一食最初の一食は払ってほしいけど、10月に一食とか
出世払いで、
出世払いで
10月はスペシャルボランティアマンス
来てくれた時に、あのカレーごちそうするよ、でも、
ね、
ドリンクはタダにするよとかね、
そっか、そういうのでもいいのか、
そう、
気軽にね、何よりなんかね一緒に作ってもらえるっていうことは嬉しいですよ、ね、
それすごい嬉しい
ね。
親なんかも完成したから、学生でね空いてる人いっぱいいるわけだし、ね、
来週のね、
関わったって思ったら嬉しいなって、みんな
そうですよね、
ほっておかなくて思わせてそうとかなるから自分の店みたいになるんだよ、自分が塗ったと思う、また来てくれる、
いやそうですよね、まあまあ、ただもうね、カレー屋をやりたかったというよりはトランジションをしたかったんですよね。だからトランジションをするそのなんだろうきっかけというか、進む力とか具体的なそのねものが、それまでずっと僕なかったんですけど、それないことは嫌だなと思って、一つなんだろう、なんかね、そう環境活動とかいろんなそういう活動をしてて、言葉とか思いは伝えるけど、じゃあ具体的に近くにいる人に自分は何ができるんだろうって思った時にあまりなくって、それはすごい寂しかったんで、まずはじゃあやっぱりみんなで美味しいご飯食べたり、ご飯っていうのは喜んでもらえるなっていうのをすごく思って、じゃあ一品誰かに必ず喜んでもらえるレシピというか料理を覚えようと思って作り始めたのがそのパキスタンカレーだったんですよ。それがこう作り続けてるうちに、こういや美味しいって言ってもらって、じゃあこっから先自分が進むためにちょっとこのパキスタンカレーっていうところ思って進んでます。なんかね話それちゃいましたけどね、まあでもこんな感じ。
じゃあみんなでネジロ2つ目できましたので、
イエーイ、今作ってます あ、ありがとうございます。
じゃあマイクをわちらに回してく
ださ い, あ、私もいや、もうあんまり時間もないから、私の話を聞いてもあれだからあのすごい楽しみですなんかでもなんかね、こんなのやりたいよねとかいろいろ言ってたようなこととかがなんかいろいろできそうじゃない。
お客さん自分のこと語らない
よ。いやいや、話すほどのものないので。
私がここでフェアトレードの雑貨をやってレストランをやってると、ああだこうだいっぱい人が来て、ここでみんなとつながりながら、私はゼゲンみたいにいろんな人をもうすでにつなげてます
ということだよね。お客さんのやってるのはつなげ、つなげ人だよね。
自分はもう
ハイパーつなげ人
そう、ハイパーつなげ人だから、
ハイパーつなげ人、
ミンタルがあったからお店やる。
そう。本当？本当？本当？
俺はミンタルに通って、ただそれでやりたいんですよ。
ぜひ ぜひ。ぜひ
ぜひ。でもちょっと楽しみたい。
そうがない。
で一体何者だじゃないの、なんかなんかすごい困ってるけどよろしくお願いします。
彼女がツアーをやるといいと思うんですよ。私よくドライブさせてもらってて、明日も一緒に函館に行くんですけど、この方と一緒にドライブしてて、寝たいからって言うんですけど、ずっと喋ってるんですよ。喋ることがこうやってドライブしてると、あーここって言うから、なんかあんのかと思って言うと、ここの人たち離婚して、それでなんか多分でもその後これプロジェクトがやってとか、多分なんか生きてきた22歳なんですけど、22歳のこと全部言って、葉山にもそういうことあるし、もうなんか、もうなんか辞書みたいな、変な辞書みたいな。
そうそうそう。
ミキや、ミカヨ、何フィクショナリーみたいな。ミキみたいな。ミキ、ミカヨっぱいって
感じ。
なんか、その役にも立たない、役にも立たないでしょ。
いっぱいいっぱい言ってくれていいなってことで、すごくこう、心が豊かだから、なんか、壁をかきなよとか言ってくれたり、あと裏がね、畑が空いてるからやったら、とかって言ってくれたりとか、なんかすごい素敵だな。言っていい？おすすめポイント。
おすすめポイント、
そうそう、なんかフェアトレードだけどそのやっぱり買っちゃう、誰かから買って、それでそれをなんかアジアの分かんない人がとかって言うんじゃなくて、やっぱりフェアトレードでやってるし、あと多分彼女のそばにいるとそういうフェアなことをすごくするんですよね。隣にいる人でもネパールにいる人でも同じようにやってるなんかすごいすごいなと思って、愛ですよね。愛と心と体、どこかがついてくるのすみません、はい、そんな、いや
なんかよくわかんないなんか
おすすめして
どうしようどうしよう、何も言えない
さ
あ、
あの子さんね違う
なので、なんかあとはもうあのこれから楽しみにして、みずほちゃんとか海ちゃんとかみんなでなんかやっていきましょう。よろしくお願いします。
ニセコから来ましたアーチです。そうですよ、まあ、鈴鹿のねオールトランションミーティングで皆さんとは会ってるんですけども、僕もあの茶沢会っていうトランジション茶沢会というのがあるんですけども、あの世田谷の方で、あの三軒茶座屋と、はいはいはい、あの下北沢、そこでまあ5年ぐらいトランジション
タウン、高いと思う。
あ、そうなんですか。もう、うち実家のすぐそばですよね。はい。まあ、ね、ミカヨンさんも本当、僕、ね、22歳ということは僕まだ10代だと思うんですけど、でもまあ10年以上もね、前に一番ね、本当に、まあ今はニセコで農業してるんですけども、で一番最初に作って一番最初に置かせてもらったのもこのミンタルだったし、そういう意味ではすごく札幌といえばまあミカヨンというかそんな感じだったんですけど、ここ何年かはねあんまりちょっと、ただ毎年なんかねニセコに来てくれて、ミンタル市っていうのをねちょっとやってもらってたので、そこにちょこっとちょっと参加する程度で、でまあトランジションタウンってまあいろんな形があってもいいと思うし、でまあ本当はトランジションタウンニセコっていうのもね説明会で立ち上げようなんていうのも、まあ、何年か前からやってるんだけども、まあ、すでにもうそういったグループがあるから今さらトランジションにしなくてもいいでしょっていう感じで今なってない。でもそれでもいいと思うし、まあ、トランジションタウンっていう名前がついてなくても横でこうつながっていっても面白いと思うんですよね。だからなんかこの動きってすごくどんどんどんどん広がっていってほしいなと思ってます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
気がついたらかなりいい時間になっていて、なんとみかよちゃんは明日函館出店のため今日はもう寝ないで準備をしなくてはならないということなので、今日なんかすごくちょうどいい人数な感じで、みんなの声が聞けてよかったなと私的にはとても思っております。で、ここから始まりなので、皆さんさっきのノートにメールアドレスなどは書いていただいたでしょうか。ぜひまずメールスなどを作ってみたいと思っております。で、宇治さんのロマンチカもにも習ってですね、手紙のやり取りなども取り入れながら札幌ロマンチカもやっていけたらいいな、お手紙の日とかも作ったらいいなとか思ってます。基本は、まあ、ミンタルもあるし、もう手鹿にもネジロができそうだし、洋一もあれば、本当ベン君の新しいお店、海ちゃん家で、うちも、西十八丁目ってすごい都会の方なんですけど、ワンルームで狭いけど、この間10人余裕で入ったので、ちょっとなんかご飯会のリクエストとかもあるので、持ち寄りご飯会をうちでもやったりしようかなとも思っていたり、うちは何せその電気代200円の生活をいかにしているかを見ていただければいいかなと思っているので、いろいろなアトラクションの場があるので、
札幌で場所がないとか泊まりたいっていう時は泊まりに来てください。ワンルームなんですけど、私が週のうち半分いないんですよ。だからカウチサーフィンのホストになってて、1ヶ月半で25人ぐらい来たのかな、だから25人来るとやっぱり電気代が上がるから、うちも5アンペアで297円、
わ、素晴らしい。
20何人来てもそんなもの、
素晴らしい、
すごい、ね、
ね、来たらいいなとかいろいろな野望が広がっているので、一歩ずつなんかやっていきたいなと思います。よろしく、先輩方もよろしくお願いします。